鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。12月第3週目のワンタイムトークでございます。本日は12月21日の木曜日でございます。今回で132回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。自分の曲の紹介をしたりですね、自分の活動を紹介をしていたりですね、今巷で巻き起こっているですね、さまざまな出来事をですね、独自の視点で語り尽くすという独り言を行っている番組でございますので、ぜひお時間あったら聞いていただけたら嬉しいななんてこんな風に思っております。さて12月もね、もうあっという間にですね、半分も過ぎですね、残り今年も残すところあと10日と、10日ということになりましたね。本当にこうね、時という流れというのね、残酷と言いますかね、本当に瞬く間に襲ってくるというかね、過ぎ去ってしまうものでございますがね、皆様いかがお過ごしでございますか。いよいよね、冬本番と言いますか、冬が牙を剥いてまいりましてですね、寒さなんかもいよいよこう本番に入りかかってくるというか、まあ、一番寒いのって大体1月の下旬ぐらいですよね。1月の下旬ぐらいが一番こう寒い日が続くわけですから、なので今からがこう寒さの本番となっていくというようなところでございますが、くれぐれも風邪などひかぬようにですね、お気をつけいただきたいなというふうに思っておりますが、明日12月の22日はですね、今年2023年における、冬至という日でございますね。嬉しいですね。嬉しいんですけど、好きなんですよ、冬至。何が好きかって言いますとね、明日を、その境に、22日を境に、日がどんどん長くなっていきますでしょ。嬉しいですよね。やっぱ太陽って、こう、恋しいんでしょうね、人間って。だから日照時間が長くなるっていうのは嬉しいなって思って、今ってもうすっごい暗くなるの早いじゃないですか。なんか4時ぐらいでも暗くなっちゃうっていうか、なんか寂しいなってこうような感じがするんですけど、夏っていうの6月が一番長いですよね。その6月が7時とかまで結構明るいじゃないですか。だからなんかこう夕方まで明るいっていうのは嬉しいなっていうね、そういう風にどんどんね日が伸びていくっていう、こうなんでしょう、こう V字じゃったんだよ。今日境にね日が伸びていくっていう日になるんで、ちょっとこう好きなんですよね、冬至。でも冬至っていうと1年で一番こう日が短い日といいますが、その冬至の過ごし方なんていうのもいろいろあるもんでですね、かぼちゃを食べるっていうよく言われてますよね。でかぼちゃを食べるってなぜかってちょっと調べてみたら、なんかかぼちゃって漢字で書くと南の瓜って書きましたでしょ。で南国から渡ってきた野菜だそうなんですけど、で冷蔵庫とかない時代でもすごい長持ちしたらしくて、なんか冬でも食べれたそうなんですよ、そのかぼちゃって。でだから常温でもね長い期間保存が可能だった食材だったため、冬にも食べることができた。でこの習慣が冬至にかぼちゃを食べることに結びついたとも考えられていますということでございまして、あとその冬にかぼちゃを食べるということは栄養の観点からも合理的と言われており、かぼちゃには消化されやすいでんぷんが多く、ビタミンやミネラル、カルシウム、食物繊維などがバランスよく含まれているから、そのため古くから風邪を予防できる食材と言われ、冬至に食することにもつながったと考えられているということでございますので、昔はその食べるものもね、そんなにこうなんか限られていたというか、とかだったとは思うんですけど、だからそのかぼちゃを食べてこの冬を乗り切ろうっていうような感じでかぼちゃ食べてた みたいなんですよ、みたいですね、どうやらね。まあ今はあの今ね、あの年中美味しいものを食べれる昨今でございますので、まあ、わざわざそのかぼちゃっていうものをチョイスして食べなくてもいいのかもしれないんですけど、そういう昔からの風習っていうのっとってね、かぼちゃを食べるのもなんかいいんじゃないかななんて思って、まあ明日に限らず、だから冬至に限らずね、この冬の時期にね、かぼちゃを、かぼちゃ美味しいですからね、天ぷらにしたりですね、煮込んだりとかしてね、食べてね、風邪ひかずにね、冬を乗り切れればなってこのようにも思っておりますが、あとはゆず湯に入るっていうのもありますね。ゆず湯ってなんで冬至に入ると、まあその言い伝えで冬至の日にゆず湯に入ると風邪をひかないという言い伝えがあるということでございます。縁起物だそうなんですね。うん、まああのこの時期にゆずっていうのがあの旬だったから、ゆずをこうなんか入れたんじゃないかっていうようなことを、まあ、言われてるんですけど、ひびや赤切れなどの冬特有の肌荒れを防ぐというような効果もあるそうなので、まああのこれもね冬至に限らずね、まあゆずなんかをね、あのお風呂に入って温まってね、温まったままでね、おやすみなさいで元気にね、睡眠と栄養ですからね、まあ、これ睡眠と休養ですよね、これ栄養と休養を指してるってことよね。だから冬至っていうその、まあ、冬を象徴みたいな日に、あの冬を乗り切る方法を、まあ、考えるみたいなとこなんでしょうかね。まあいいんじゃないですかね、そういうの。まあ僕も家がね、実家なんかだとやっぱこう入ってたんですよ、ゆずが。でなんか近所からもらってきたみたいな、近所のゆずの木育ててる人からもらってきたなんつって、でゆず浮いてました、当時の時によくね入ってましたけど、今はなんかもうなんかゆずバスクリーンじゃないですけどなんかそういうのも代用してもいいんじゃないかなっていうところでございますがですね、まあそういう風にしてですね、冬を乗り切りましょうなんて、そんなとんな当時でございましたですね。そういえばクリスマスが近いですよね。だから次回の放送の時にはもうクリスマスがもう過ぎている状況なんですけど、今クリスマス真っ盛りだから、ちょっとクリスマス的なこう BGM って何かいろいろ聞いてたら、やっぱこう賛美歌とかあっちの方行くんですよね。ぽいっていうか。まあ、クリスマスソングもたくさんありますけど、やっぱこう賛美歌みたいなのがちょっと厳かな感じが合うなぁなんて思って、それで聞いてたら、聞く覚えがある曲が流れてきたんですよ。それがI need my greener night, I need a good night, I need a good night. 聞いたことあると思って、したらこれ完全タンタンタヌキじゃないですか。あ、タンタンタヌキの原曲賛美歌だったんだ。ちょっと知りましてですね、これちょっと初めて知りまして、皆さんご存知だったのかもしれないですけど、ちょっと知らなかったんですよ、私は恥ずかしながらね。あ、タンタンタヌキのあれ原曲ってその賛美歌だったんだと思って調べたら、アットザリバーっていう曲だそうなんですよ。で、アットザリバーっていう曲で、1864年にロバート・ローリーさんによって作られたっていうね、バプテスト教会の賛美歌だったそうなんですよ、アットザリバー。で、その中身が、歌の中身が、神の、水あの美しい川のほとりでまた会いましょうという内容で、天国の再会を語り、葬儀なんかにも使われる曲ということで、かなり厳かな曲で、よくもまああんな替え歌作って差し込みやがったなっていう、誰だろうな替え歌差し込んだのっていう感じですけどね。タンタンタンけどって、そっちの方で、でもその今の CM とかでもやっぱりね使われてるでしょ、この曲ね。あれだから耳にすることも多いと思うんですけど、まあ原曲はですね、アットザリバーっていう曲だっていうことで、ちょっと一個覚えていただけたら嬉しいななんてこのように思うんですけど、まあでも日本人のその替え歌根性っていうかね、結構替え歌やりますよね。 CM なんかでもね替え歌も多くて、でクラシックなんかも替え歌にすると、クラシックの曲ってみんな知ってるから、そのメロディーはもう何ですか、覚えてもらう必要ないですね。もうみんなの頭脳に刻み込まれたりような感じ でその CM でこうアピールしたい歌詞だけがこうポンと入ってくるから、なんか CM としてはいい手法なのかなっていう、だからそれで使ってるんでしょうね、きっとね。そういうのでね、初めての曲ってやっぱりなんかこう覚えてもなんかもらいにくいというかことがありますけど、知ってる曲っていうとみんなスッと入ってきますもんね。うん、なんかそんな感じでちょっとびっくりしたなっていうような話でございました。 さてですね、この間ですね、トツカロッポでライブを行ってまいりまして、あのご来場の皆様、遠くからね声援を送ってくださった方、本当に本当にありがとうございました。で、今年、ラストの弾き語りのライブでございましてですね、歌ってまいりまして、日曜日のお昼にまったりと歌ってまいりまして、で、そこで対バンをしたのがですね、辰巳めぐみさんという、女性のシンガーソングライターの方がいるんですけど、実はすごい長い付き合いで、もう20歳ぐらいの時から、やり始めの頃ぐらいからですね、よくライブハウスなんかで一緒にやってて、2人組だったんですよ。ピアノの男の子がピアノ弾いて、それでハンドマイクで歌ってるっていうような感じだったんですけど、なんかある事情でピアノの子が突然抜けてしまったそうで、解散してしまったそうで、一人になったんですよ。一人ソロで楽器も弾けない状態だったんですけど、根性がある感じで、その楽器弾けないのにギター持ってライブ出てたんですよ。で、一緒にその対バンっていうかした時に、その昔ね、20代の頃、全然の頃でギターとか弾けないのに出てきて、なんか途中で止まっちゃったりするんですよ、ギターの、なんか途中で。それでもなんか歌い続けてるみたいな姿を見て、あ、すげえなと思って。で、ギター弾けるようになるまでの間、ちょっとお手伝いをさせてもらいますって、なんか、ちょっとこう申し出たら、ぜひお願いしますっていうので、その何年間かですね、後ろバックでギターを弾いてた頃があって、懐かしいなと思って。それがね、20年ぐらいだったな、確か。そう、それで3年ぐらいです。2年ぐらいかな ?2 年、1、2年なんかそういうのやって、ギターももう一人でもバシバリ弾けるようになったんで、もうソロでなんかやりますっていうか、それで一人でやれるようになったっていうのがね、自分もあって。で、久しぶりにこの間のライブでですね、再会というかね、再会しましてですね、いやーなんか、続けててよかったな、お互い続けてよかったな、なんて話をもしましてですね。まあやっぱりいいですよね。続けていると、こう、なんかいろんなこともあって、ね、その十何年経ってるってことは、こう、お互いね、こう、いろんなことがありながら、まあそれをこう超えてと言いますかね、超えて、でもそれでもまだ今、現在のこの音を奏でてるっていうのはね、あ、なんか良かったな、ってちょっと思いましてですね。そう、そんな、ライブでございましてですね。で、ライブ終わるとね、いつもこう実感するんですけど、やっぱり生演奏っていいなっていうのは常々感じましてですね、曲の反応というかね、それがダイレクトにこうね、伝わる、会場の空気が伝わるんで、なんかそのスタジオで歌ってる、家で一人で歌ってるとかね、レコーディングするときにマイクの前で歌ってるとはまた違うですね、その場の空気っていうのを感じながら歌えたりするので、まあ本当に曲も自体もなんか成長していくっていうのがね、こう目に見えるように、ね、感じるんで、やっぱりライブっていいな。そして歌っていう自分の作った曲っていうのは、人様の耳にこう触れて、なんかそこからこう、作り手だから思うことなんですけど、その耳に触れた状態からなんか戻ってくるっていう感じなんですよ、それが。こうなんか皆様の感情を通過して、自分の中に戻ってくるみたいなところがあって、そこでまた一つこう、お曲、なんか、そんな経験してきたんだ、この曲みたいな。ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、すいません。なんか、そんな感じでですね、ちょっと曲自体もなんかね、成長していくような、そんな感じのね、様がね、感じれるんで、いいなと思ってね、ライブって楽しいなと思って、歌ってまいりましたですね。まあ、なんか、言ってもですね、まだそれだけね、たくさんの、もっとたくさんの人に聞いてもらいたいなって気持ちもありますんでね、まあそういうような、たくさんの人に聞いてもらうような活動をね、来年は行っていきたい。布教活動。布教活動じゃないっていう。広めていくね、自分の曲を、ね、広めていくっていうか、たくさんの人に聞いていただくようなね、活動をね、ぜひ、やっていきたいと思いますので、まだこのワンタイムトークを聞いてですね、まだ、聞いた曲を生で聞いたことがない方はですね、ぜひ来年いい機会なのでっていうか、聞いていただけたら嬉しいななんて、こんな風に思っておりますんで、よろしくお願いいたします。本当に嬉しいですよ。ワンタイムトークをですね、再開っていうのかな、一番最初に始めたのはね、2014年ぐらいに第1回目、ね、久保さんとね2人でやったんですけど、そこからこう不定期でやってて、で2年ぐらい前からね、毎週木曜日にやるようになって、で独り言と称してですね、本当 あのマイクに向かって一人で喋ってるんですけど、でもその最近ではっていうか、あのお声もね、ちょいちょい聞いた方から、面白かったですとか、なんか元気になりますなんて言ってくださるとですね、本当こっちも励みになってですね、なんか、ああ、なんか、一人ごと喋っててよかったなって、ちょっと思いますんでですね、まあ、またあとね、今年、あと一回、まだありますけど、来年もですね、続けていきたいと思いますので、ぜひね、お時間、まあ、10分少々、15分ぐらいですけど、20分ぐらいか。いや、25分ぐらいか。聞いてくださるとね、嬉しいな、なんて、こんな風に思いますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。で、ライブなんかもですね、決まっておりましたら、またこのワンタイムトークでも、ライブの告知といいますかね、お知らせもしますし、今後こんな活動していきますなんて、お知らせもどんどんできたらと思いますのでですね、これからもぜひよろしくお願いいたします。さて、今日の曲はですね、何にしようかなと思ったんですけど、まあ、夏によく聴いてたけど、冬に聴いてもいいかなっていうことで、君といればという曲を聴いてお別れしたいと思いますので。さてですね、本当冬至が来てね、これから日がどんどん長くなっていってね、太陽を見る機会も増えていく、こんな時期になってまいりますかね。今年もあと残るところ10日となりますね。悔いの残らないようにね、10日間をですね、過ごしていただいて、素敵な冬を過ごしていきましょうということで、どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
Set